神様の御言葉を一緒に学べることをとても楽しみにしています。旧約聖書のヨシュアから一緒に学びたいと思います。旧約聖書のヨシュア記の3章の1節から5節をお読みします。旧約聖書のヨシュア記の3章の1節から5節をお読みします。1節、ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてと共にシティムを出発し、ヨルダン川の岸に着いたが、川を渡る前にそこで野営した。3日経ってから民の役人は宿営の中を巡り、民に命じた。あなたたちはあなたたちの神主の約束の箱をレビ人の祭司たちが担ぐのを見たなら、今いるところを立ってその後に続け。契約の箱との間には約2000アンマの距離を取り、それ以上近寄ってはならない。そうすればこれまで一度も通ったことのない道であるが、あなたたちの行くべき道はわかる。ヨシュアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。アメン。今日この聖句の中で、約束の地に入るまで、約束の地に入るまでというタイトルで話します。この時イスラエルの民はエジプトを脱出して40年の月日が経っていました。そしてようやく約束の地に本当にこれから入る歴史的な出来事がここに記録されています。神様が与えようとしている約束の地がありました。彼らの先祖は一旦チャレンジしたものの、神様を信頼することができずに、全員の大人は荒れ野で死んでしまいました。そしてこの二世代目がもう一度その約束の地を前にして、今まさにその場所に足を踏み入れようとしています。この約束の地を考えたときに、この約束の地という表現は物理的な場所だけではなく、霊的な意味を含んでいるように思います。神様が共にいなければ入っていけない人生の領域、一度はチャレンジした、その中で挫折し諦めている場所、もう一度足を踏み入れることを躊躇している場所、まさにその場所が私たち一人一人に与えられた約束の地ではないかと思います。神様はその場所に進んでいくことを命じられているように思います。挫折を味わわせるためではなく、その先にある恵みを味わってもらうために、私たち一人一人には神様から与えられた特別な計画があります。そして約束の地があります。ヨルダン川をお前にして、その歴史的な旅路を始めるこのイスラエルの民のことを通して一緒に学んでいきたいと思います。最初のポイントは、先に進んではいけない。先に進んではいけない。 川を渡るときにヨシュアは具体的なことを指示しました。その最初の命令は契約の箱の後ろについてくるということを命じました。そして契約の箱との間には一定の距離を保つことを命じました。この契約の箱は神様の存在そのものを象徴しているものです。2000アンマの距離を取りなさいというふうに話しました。約900メートルくらいの距離です。これから一度も行ったことのない道をどのように進むのか不安になっている民に対してヨシュアは具体的な距離を示して具体的なディレクションを与えました。そして絶対に近寄ってはならないというふうに命じています。900メートルほど距離が離れると祭司の影はよく注意してみないと見えなくなる状態だったと思います。いくら目がいい人でも900メートル先にいる人の影はうっすらとしか見えないんじゃないかなというふうに思います。民は全神経を注いで慎重にその後ろについていく必要がありました。そしてその距離が近すぎてもいけないということを命じました。どの道に進むべきか、私たちの悩みの多くはこの問題で占められているように思います。そして私たちの人生は毎日毎日がどれだけ年を重ねても実は今日という日は初めていく道です。今日のことを昨日経験してみることはできないです。私たちは明日何が起きるか分かっているかのように振る舞いますが、実際には分かることは何もありません。予測して想像することができても実際に明日になってみないと何も分からないです。私たちには道しるべが必要です。そしてヨシュアは主の契約の箱が道しるべになると話しています。目を凝らして神経を注いで注意深く続いてくることを話しました。皆さんは今日何を道しるべにして進んでいるでしょうか。神様の存在、聖書の教えが道しるべになっているでしょうか。それとも自分の考え、自分の感情、自分の思いが道しるべになってはいないでしょうか。ヨシュアは焦る思いで先に進まないことを固く命じました。主の箱を追い越してはいけない。私たちは不安を感じると自分の思いに頼り、神様よりも自分の思いを優先したくなります。そしてあたかも自分の考えが正しかのように振る舞ってしまいます。自分の考えに支配されることから傲慢さが生まれます。この時契約の箱は明らかに川の方に向かっていました。そこには川を渡れる橋はありませんでした。橋どころかこの大勢の民が乗って渡れる船ももちろん用意されていません。 それでもその方向に続いていくかどうか、神様を信頼して従うべきかどうか、この民は選択を迫られています。その中でヨシュアは絶対に前を追い越してはいけない、必ず後ろについてくることを命じました。どんなに私たちが自分の思いを優先したくなったとしても、先に進んではいけないことを覚えていただきたいと思います。必ず神様の思いが先に進むこと、契約の箱を追い越してはいけないこと、どんなに不安になっても、自分の思いに従いたくなっても、契約の箱に続いて歩くことをお願いしたいと思います。2番目のポイントは、自分自身を性別せよ。自分自身を性別せよ。古説に自分自身を性別するように命じられました。いよいよ3日が経って、いよいよこれから入るとなった時に、自分自身を性別することを命じられました。この性別するという言葉は、分離するという意味が含まれています。何かを分けることを意味します。つまり性別せよということは、分離させよという意味です。混ざっているもの、いろんなものが混ざっている中で、特別なものを取り出すこと、いらないものを取り除いて分離させることを意味します。聖なるもの、汚れたもの、純粋なもの、不純なもの、信じる思い、疑う思い、さまざまなものが混ざってる状態ではいけないと話しています。私たちの心は日々さまざまなもので入り乱れています。神様から来たもの、そうではないもの、たくさんの思いで心が入り乱れています。愛する思い、信頼、許す、そのような思いで心が満たされる日もあると思います。反対に怒り、憎しみ、情欲、不信、妬み、神様から来ていないもので心が汚れることがあります。神様の奇跡を見る前に、汚れたその心を性別するように命じています。混ざった状態ではいけないと命じています。不純なものを取り除いて、聖なるものだけが残るように分けること、そしてそこから離れること、奇跡を見る、奇跡が起きると思うときに、もっと努力をしないといけない、もっと何か特別なことをしないといけないと思うかもしれません。しかし聖書は、人の力ではなく神様の前で清くなることを教えています。今日私たちの心は神様の前で性別されているでしょうか。神様から来ていないもので心が汚染されてはいないでしょうか。神様から来ていないものがあれば、それを分離して取り除いて、そこから離れて性別されることをお願いしたいと思います。 神様は清い心を祝福される方です。自分自身を性別しましょう。最後のポイントは足を踏み入れましょう。足を踏み入れましょう。3章の14節から17節を続けてお読みしたいと思います。3章の14節から17節。ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にしたとき、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は堤を越えんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水ははるか遠くのザレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川底に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川底を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。川に到着しました。ヨルダン川は川幅が30から40メートルほどの川というふうに言われています。そこまで大きな川ではなかったと思います。実際に旧約聖書を読むと、この川で体を洗い、皮膚病が治ったということが記録されています。新約聖書ではヨハネがこの場所でキリストにバプテスマを授けたというふうにも記録されています。時代は違えど、そこまで危険で流れが速い川ではなかったと思います。ただこの時は少し状況が違っていました。春の刈り入れ時で、水が氾濫する勢いだったというふうに書いてあります。私の実家はものすごい小さな田舎で、田んぼがたくさんあるんですけども、近くにちょうどこれぐらいの川幅30メートルくらいの川が流れています。小さい頃にはよく魚を取ったり川で遊んでいました。そこまで水深が深くないので、大人の人であれば自力でも渡れるほどの川です。しかし梅雨の時になると状況が一変します。上流の方から茶色い濁流が流れてきます。ひどい時には川を渡る橋の上までに水が昇ることがあります。別に楽しいというわけではないんですけども、たくさんの見物客が集まってきます。普段なかなか見られない光景を前に、大人では少し興奮してたようにも思います。川幅は100メートルほど、ざっと見ても100メートルほどまで一気に増えてきます。小学生だった私は大人たちについてよくその見物に行った記憶があるんですけれども、一目この流れを見るだけでもめまいがしてきます。そしてじっと見てると自分の体がそこに吸い込まれて流れてしまうような錯覚を覚えます。ものすごい音を立てながら濁流が目の前を勢いよく流れていきます。大人たちはその濁流が堤防を越えて町に来るんじゃないかということを心配していました。暗くなって家で寝てると、この川から家までは数百メートル離れているんですけども、実際に水が流れている音が聞こえてきます。数百メートル先までものすごい音が聞こえてきます。 春の刈り入れ時の川、包みを越えんばかりに水が上がっていったというふうに記録されています。神様は意図的にこの時期を選んだのではないかと思います。人間の力では渡れない、自分の力ではどうしようもできないこの時期を神様はあえて選んだのではないかと思います。レビ人たちがどんな心境だったか皆さん想像できますか？自分の仕事に誇りを持っていたとしても、この時だけは誰かに代わってほしいと思ったのではないでしょうか。歩いてきた道を引き返したい、そのような思いがあったのではないでしょうか。でもそれでも彼らは足を踏み入れました。命じられた通りにしました。すると突然壁のように水が止まったというふうに記録されています。このことをよく考えると非常に興味深いです。祭司たちが足を踏み入れなくても神様は水を止めることができたはずです。祭司たちに何か特別な力があって、彼らの足が水に浸らないと水が止まらないというわけではなかったと思います。それでも神様はあえて傘が増してる流れの速いこの時期に、しかも人間であるレビ人が足を踏み入れるように命じられました。ここに霊的な真理があるように思います。ものすごい奇跡が起きる前に神様は契約の箱の後ろについてくることを命じました。追い越してはいけない、先に進んではいけない、そして人間の努力ではなく性別することを命じました。そして最後には自分の足を踏み出すこと、足を踏み入れることを命じました。人の力が必要だったからではなく、これからこの民が入っていく、異邦人が待ち受けてるその約束の地で霊的な戦いを戦っていくために、彼らは大事なことを学ぶ必要がありました。このさっき経験したことのない重圧と戦う中で神様に頼ること、そして神様が自分たちの信仰を通して、その行動を通して働くこと、そのことを学ぶ必要がありました。神様は、神様ご自身一人で奇跡を起こすのではなく、イスラエルの民がこの奇跡に参加する機会を与えてくださいました。同じように私たちにも神様の奇跡に参加する機会を与えてくださっています。一人一人に与えられたその約束の地に入る、とても入れそうにないその場所に神様と共に入るチャンスを与えてくださっています。神様は私たちの力が必要だからではなく、 私たちと共に御業を成し遂げることを喜んでくださいます。神様が私たちと共に御業を成し遂げられることは大きな恵みです。濁流で越えんばかりのこのヨルダン川、私たちの前にもこのような川があるのではないでしょうか。考えるだけでもめまいがするような、自分の力ではとても渡りえそうにない、この民が感じたように向こうに行くことは不可能だと思う、私たちの行き手を阻むものが立ちはだかっているのではないでしょうか。この川の向こうに約束の地があるよと言われても、もうとてもとても渡ることはできない。できればこの道を引き返したい、そのように思わせるヨルダン川が立ちはだかっているのではないでしょうか。皆さんの関係の面で、仕事の面で、個人的な人生で、もしかしたら教会の中でさえも、さまざまなヨルダン川が私たちの前に立ち上がっています。私は2年前にホープを退職して転職をしました。私も家内も仙台に残りたいと思い、たくさんのところに応募しました。私自身は自分はとっても有能な人材だと思っています。しかし、先代の多くの企業の方々はそのことを見抜く力が少しなかったのかなというふうに思います。半年ほど応募し続けてもなかなか採用してくれることがありませんでした。最後の最後になって今の会社に応募しました。一度メールをいただいたことがあったということを思い出しました。昔のメールをいろいろ探し連絡を取りました。当然その方はかなり前に連絡をしているので、連絡していきたいとか誰かあんまり気づいてない感じでした。それでもなんとか恵みによって採用されました。私は社会人になって長い間、営業の仕事をやってきたんですけども、この会社に入っていろんなことを理解していく中で非常に特殊な状況であることがだんだん分かってきました。半年ごとに決められたゴールがあって、そのゴールに達しないと急激に給与が減る仕組みです。それがもう一回続くとその月で解雇になる、そのような仕組みです。ずっと営業の仕事をしてきたんですけども、感じたことのない重圧の中で日々が過ぎていきました。神様のために決心して残ったはず、神様が恵みを与えてくださるはず、もう少し広い道があったはず、いろんな思いがありました。不安になると私は自分の力に頼る傾向があります。そしてもっと努力をしないといけないと思ってしまいます。 信仰もなく自分の力に頼って努力をしてしまうので、だんだん疲れてしまいます。恵みによってこの2年間解雇されずに、来月からちょうど3年目を迎えます。本当は神様が奇跡を起こして私を残させてくださっています。それなのに私はこの先も神様が私を守ってくれるだろうか、その不安がなくなる日はありません。自分の心、深いところでどれだけ深い不信があるのか、嫌になるほど見せられています。たくさんの奇跡があり、解雇されそうになりながら大きな契約を取ることができて、2年も生き延びてきたのに、いまだに神様に完全に委ねることができない。このことを考えたときに、この戦いは仕事を上手にこなす優れた社会人になる、そのような戦いではないことがだんだん分かっていきます。私が今戦っている戦いは、今まで経験したことのない心の深いところで神様を完全に信頼すること、自分の力を捨てて神様だけに頼ること、神様だけに信頼すること、そのことを教えられているように思います。神様は私たちが今どこに立っていたとしても、より深いところで神様を信頼することを期待されているように思います。自分ではどうしようもない、できれば引き返したい、避けたい、そこにこそ約束の地に続く道があるのだと教えられています。恐怖を覚えながらも足を踏み入れたこの祭司たちのように、神様を信頼して足を踏み入れましょう。信じて行動すれば神様が奇跡を起こしてくださいます。今日は約束の地に入るまでというタイトルで話しました。先に進んではいけない、自分自身を性別せよ、そして足を踏み入れましょう。この2019年、神様を信頼して行動を起こし、たくさんの奇跡を味わう一年になることをお祈りしています。神様が準備されている約束の地に入る年になることをお祈りしています。今まで足を踏み入れることができなかったその約束の地に、自分の弟子の人生に歴史的な一年になることをお祈りします。